舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャッタラジオ。ここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市建設部土木課より白木春彦さんにお越しいただいております。白木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてもうね12月ということでそろそろ雪もね降るんじゃないかなと思う時期になってきたんですが、
そうです
ね、舞鶴市道のね除雪計画についてなんか教えていただきたいなと思うんですけれども、
はい、舞鶴市では冬の、 安全な通行を確保するために舞鶴市市道除雪計画というのを策定しています。
はい、
この計画はバス路線ですとかあと集落を結ぶ幹線道路、その辺とあと国京都府なんかが管理してます道路それと連携してあの道路の除雪でありますとか、凍結防止剤の散布これに取り組んでおります。
はい、じゃあ期間はいつ頃でしょうか。
はい、12月1日から3月15日が、除雪期間となっております。
はい、ということでもう始まっているんですね。
はい、そうです。
でもまだ今年は雪降ってないですね。
そうですね、今年はまだそんなに寒くなってないんで、11月頃は非常に今年は寒くなって豪雪やっていうふうに言われてて、だいぶ構えてたんですけど今のところまだそんなに寒くなってないんですが、まあ、多分12月後半ぐらいから寒くなってきて雪が降ってくると思いますんで油断せずに準備をしていきたいなと思います。
はい、ということでねそのいつ降るかわからない雪に備えて今準備をしてくださっているということなんですけれども、去年はねいつぐらいからこの除雪っていうのは始まったんでしょうか。
去年はですね非常に暖冬でしたので、うん、初めて除雪に出動しましたのが28年の1月の21日が初めてでしたので。
あ、そうでした。
非常に遅かったです。
1月からだったんですね。
はい、そうです。はい、
ね、今も12月9日になりましたけどまだねもみじなんかもね色が残っていてちょっとこう真冬感がまだないというか。
そうですね、まだ0度近く気温が下がってませんのでまだ晩秋っていうような気温ではあるんですけど、ただ寒気が入ってきたらやっぱり急に寒くなったりしますので、そうなりますとまた急に降ったりしますので、はい、準備は備えたいと思います。
はい、
はい、あとすいません先ほどちょっと期間だけお話したんですけどその除雪計画なんですが、
はい、
除雪に出動する基準としましては、
はい、
積雪が10センチを超えたら出ます。で出動する時間なんですけど基本的には朝の5時から出動する予定にしております。はい、で除雪計画で、計画しております路線については94の市道の路線これはもうバス路線でありますとか幹線道路先ほど申しましたような重要な路線だけなんですけど、
はい、
これを重点的に除雪するような計画にしております。でその路線を除雪する体制としましては、業者さんに30の業者さんに、委託契約しておりますの で、 それでまた市の職員土木課の職員がですね26人、交代で当番で朝4時に、その気象状況を見まして、で、出動が必要であれば、契約している業者さんに、出動を、依頼すると、まあ、そういう格好の体制を取っております。あと、すいません、もう一つなんですけど、はい、各自治会さん、124の自治会さんなんですけど、特に市街地じゃなくて周辺部の自治会さんですね、特にやっぱり村の中の道路でありますとかそういうとこ特に周辺部は積雪が多くありますんで、小型の除雪機を、お貸ししておりましてで村の方で、必要となる道路を除雪していただくと特にお世話になったのは通学路でありますとか村の中の幹線道路といいますか重要な道路ですねそれは当番制で村の地域の方の力で、お世話になっとるということになっております。これで全体のその指導の除雪計画というような格好で体制を組んでおります。
あ、はい、なるほど、基準があるんですね。積雪がだいたい10センチ、
はい、
そして作業は朝の5時から、
はい
そして主要な道路ですね、バス路線ですとか、はい、大きな道路94っておっしゃいましたっけ、ね、
そうです、
はい、が、舞鶴市の方で除雪をしてくださるんですが、はい、そのね、町の村の道路とかはもう各地域の皆さんのご協力をお願いしたいということなんですね、
はいはい、朝早くから大変なんですけど、はい、お世話になっております。
これはね、もう冬は雪が降るものですからね、はい、皆さんで協力して住みやすい町を、はいはい、作っていけたらいいなと思います、はい、それではここで一回お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。ななこちゃったラジオ、本日はゲストに舞鶴市建設部土木課より白木春樹子さんにお越しいただいております。さあ、先ほどのお話の中で凍結防止剤という言葉が出てきたんですが、これはどういったものなんでしょうか。
はい、凍結防止剤は、名前の通り路面の凍結を防止する、薬といいますか、うん、そういうものを散布しております。で、散布路線として、まあ、19路線、設定しておるんですけど、これについても業者さんの方で巻いていただいておりますが、それ以外にですね、橋のたもとですとか、うん、急な坂、橋のたもとなんかは特に急なところが多くありますんで、そういうところにですね、ちょうど肥料袋のような、凍結防止剤を2体から3体ぐらい、置かせていただいております、うん、で、このピンポイントでですね、急な坂の凍結防止をなかなか全部巻きに行くのは難しいですので、はい、置いてあるその凍結防止剤を、市民の方で、使っていただいて、うん、その部分的な凍結防止、それに役立てていただきたいということで置かせていただいておりますので、はい、どなたが使っていただいても結構ですんで、積極的に活用していただけたらと思います。
その凍結防止剤というのがこの袋に入っていて、はい、急な坂道ですとか橋のたもとに、設置してあるということなんですね。
そうです、
はい、でもしそれを見かけたら、はい、遠慮せずに巻いてくださいということなんですね、
はい、そうです、凍結している時だけですけど、はいはい、巻いていただいたら結構です。
だからこう滑り止めというか、凍結防止なので雪が積もってから巻くんですかね、タイミングとしては、
乾いている時は必要はないんですけど、濡れててよく冷える夜とか、それとか雪がうっすら積もって、車のタイヤで踏み固められて圧雪状態になると、うん、やっぱりツルツルになりますので、そういう時に巻いていただいたら結構です。
なるほど、
はい、
そういった、凍結防止剤が置かれているので、もしね、そういう滑りそうな時は巻いてくださいということですね、はい、そして皆さんに除雪へのお願いがあるということなんですけれども、
はい、ですね、除雪につきましては先ほど5時からというふうに、言っております、
はい、
で5時からって、いうのは、出勤の車が、まだ出てこられる前の時間に完了させる必要があるので5時からということにしております、
はい、
でその場合に例えば除雪路線に路上駐車がありますと、除雪車は大きい車両ですので通れないこととか、あと、きれいに除雪ができないですとか、あと避けるために何かにぶつけてしまうとか、まあ、そういう事故の発生も心配されますし、何より遅れてしまいますと、出勤の車の渋滞に入ってしまいますと動けなくなりますので、路上駐車はまずやめていただきたいというふうにお願いです。
あ、そうですね、はい、
それとですね、よろしいか、
はい、どうぞ。
生活道路については全部除雪車が入ることはもう不可能です。限られた、労力の中で、必要な路線だけやっておりますので、ただ生活道路も同じように積雪がありますので、自宅前の道路を除雪をしていただきますと、お隣さんもしていただくと、その生活道路は除雪ができるというそういうことになりますので、自宅前の除雪をお願いしたいと思います、
はい、
はい。それともう一つですね、よく雪が、終わった後に、車道の方に雪を 巻き出しておられる姿をよく見ます。気持ちとしては非常によくわかります。なかなか小山にしておいても解けませんので、うん、で巻きたいなっていう気持ちはよくわかるんですけど、うん、その場合ですね、何もないところに突然雪の塊がボコボコあると、固まって、スリップの原因になったりしますので、ひどい時は事故の原因になったりしますので、雪の巻き出しについてはやめていただ いただいて、路側、道路の端っこの方ですね、端っこの方に寄せて置いていただけるとありがたいので、そのお願いをしたいと思います。
なるほど、はい、今3つのお願いがありましたね。まず1つ目が路上駐車を、やめてほしいということで、その、ね、路上駐車があることによって除雪車が通れなかったり、それを避けるためにちょっとね無理な、道をこうなんだろう事故になってしまったり、そういう恐れがあるので路上に駐車をすることは、まあ、控えてくださいというお願い。そして、生活道路に関しては各ご家庭で雪かきをしてくださいというお願い。そして雪かきをされる際の注意ですね。こう道路に巻いといたら溶けるかなって思って巻かれる方がいらっしゃるということなんですが、それがねこうタイヤで踏み固められるとスリップの原因になってしまうということで、雪かきされる際は、道路の端っこの方にこう固めてというか、
そうですね、
ということなんですね。
はい、なかなか道路の端っこの方に置くと、歩くスペースがなくなるとか、車道が狭くなるとかいうこともあるんですけど、真ん中に巻きますとやっぱり事故の原因になりますので、事故を防ぐということからも端っこの方に寄せていただきたいと思いますのでお願いします。
はい、こういったことに、ね、気をつけながらこの冬過ごしていっていただけたらなと思います。さあ、それではここで一曲お届けしたいなと思うんですが、今日は白木さんからリクエストがあるということで、どんな曲でしょうか。
はい、佐野元春のサムデイです。これは、私が舞鶴高専に入った時の1年生の、高専祭のテーマソングです。先日舞鶴高専行くちょっと用事がありまして、それを思い出しましたのでリクエストしました。
はい、ということでサムデーお聞きいただきましたが、先ほどね、母校の舞鶴高専に行かれたというお話があったんですが、お仕事で行かれたんですか。
はい、仕事で行きました。ちょうどですね、舞鶴市土木課、舞鶴市から舞鶴高専の方に、市街地の、にぎわい創出ということで、東舞鶴駅にイルミネーションを設置しております。
やってますね。
はい、エンゼルが矢を飛ばすやつなんですけど、
はい、
ちょうどその、制作発表といいますか、それにちょっと行った時に思い出しました。はい、ついでですいません、うちの大草課長から PR する機会の時はどんどんしてこういうことやったんで、させていただきますと、
はい、
ちょうどその東舞鶴駅前については舞鶴高専のイルミネーション、
はい、
で西舞鶴駅については、ポリテックカレッジ京都の、うん、イルミネーションということで、どちらも、イルミネーション、設置しておりますので、
はい、
ぜひ、ご覧になりに来てください。よろしくお願いします。
はい、これがね JR 東西舞鶴駅前、今ねイルミネーションしてますけど、あれがね学生が作ったっていうのを知ってみるとまたちょっとね嬉しくなったりしますよね。
そうですね、先輩の遺産じゃないな、先輩の作ったものをベースにさらにこう進化させて毎年、していただいてますんで、26年が初めて3年目なんですけど、
はい、
年々進化して良いものになっていってると思います。
そうなんですね。はい、こちらが、2月28日火曜日までの午後5時から深夜0時までの点灯ということなのでね、ぜひぜひね前通られた際にはご注目いただけたらなと思います。さあ、そして最後のお願い、冬用タイヤへの交換ですね。私まだ変えてないんです、ごめんなさい。
はい、ダメですよ、早く変えてくださいよ。
はい、
はい、ですね、冬用タイヤへの交換、これについては 絶対舞鶴にで車を運転しようとする場合は必ずもう必要なものです、
はい、
で特に最近の気象今はまだ暖かいんですけど、気象が極端化してるって言います。極端化してるっていうのはドカ雪が降る場合もありますし、早いえらいちょっと季節外れやなという早い時とか遅い時とか、うんうん、いろんな時に降ったりおかしな気象になってきてますんで、そういうのを予防するためにも、早めのタイヤ交換をお願いします。特にですね、1台の車が、スタックしますと、もうそれをもとに大渋滞が発生します。で特に相生橋のとこですとか、
うん、
岸坂の方ですとか、トラックがよくスリップして止まってるっていうこともあるんですけど、狭い市道の中でもやっぱり急坂ありますんで、
はい、
そういうとこは普通の乗用車でもなかなか登れないことがありますんで、やっぱりその渋滞を避ける。でまたやっぱり渋滞が発生しますとこの事故が発生したりしますんで、事故予防のためにも、早めのタイヤ交換をお願いしたいと思います。はい、
はい、そうですね、私も早速変えたいと思います、
はい、お願いします、
天気予報ではまだまだ、ね、雪が降らないとなっていても、はい、もしかしたら急に降ることがあるかもしれないということで、はい、早めのタイヤ交換をお願いします、はい、そして安全運転ですよね。
はい、そうなんです。それともう一つお願いしたいのが、タイヤ交換しててもやっぱり滑りやすい路面ですので、安全運転でお願いします、いつもよりもスピードを落として、で当然制動距離も長くなりますんで、ブレーキかけても止まらないとかいうことがよくありますんで、スピードを抑えて安全運転をしていただきたいと思います。舞鶴ではどうしても積雪ですとか、凍結、これは避けられない自然現象です。で安全でスムーズな除雪作業を実施していきますけども、ドライバーの皆さんも、安全運転、それと、タイヤなんかの予防、それをお願いしたいのと、除雪作業にあたりましても、その皆様のご理解と ご協力を、お願いしないと、スムーズにいきませんので、よろしくお願いします。
はい、そうですよね。舞鶴市の方でも除雪作業をしてくださるんですが、やっぱりすべての道路を除雪するのは難しいということで、市民の皆さんのご協力をお願いしたいということと、あとはね、タイヤ交換、そして安全運転に努めていただいて、渋滞や事故をね、みんなで予防していきましょうというお願いでございました。ということでね、あっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストは舞鶴市建設部土木課より白木春彦さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。さて白木さん、もう一曲リクエストがあるということなんですが、どんな曲でしょうか。
はい、これも高専生の頃からずっと聴いてます、浜田翔吾で悲しみは雪のようにです。